希望の灯火。明けましておめでとうございます。希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。
おめでとうございます。甘利慎二です。
甘利先生、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ところで、お正月って全世界で一斉にお祝いされていると思ってたんですけど、そうじゃないんですよね。
そうですね、国によって違いますよね。
そうなんです。ほとんどの国ではユリウス暦っていう暦を使っているので同じ日が新年なんですけど、中国の暦はだいたい1ヶ月遅れで新年が来ますし、インドで使われているタミール暦というのは4月頃が新年なんですね。
なるほどね。聖書に出てくるユダヤ人の暦も9月がお正月らしいですね。ユダヤ暦はさらに2つあって、3月か4月もお正月があるんですよ。
そうですか。私以前アメリカに行った時に8月だったんですけれども、大きなカードショップにニューイヤーカードがすごいたくさん置いてあったんですね。で、アメリカの人ってずいぶん早くからニューイヤーの準備するんだなと思ったら、後になってあれはアメリカに住んでいるユダヤ人たちが9月にお祝いするためのカードだっていうこと、後で知りました。
あ、なるほどね、はい、ちゃんとそういう人たちにも考えて売ってるわけですね。
そうですね、
ですから暦というのは人間が、生活のために定めたものでしょうから、いろんなもの基準によって違ってくるんだと思うんですね。しかしユダヤ人たちは、天地創造を起源にして自分たちの暦を始めているようなんですね、それによると5600何年かがイデア暦の暦の年代みたいですよ。
今がその年代なわけですね。そうすると天地創造の始めだから、神様が天地を作ったその日がお正月の1日。
お正月という、それが分かりやすくていいと思います、ね、
そうですか。なんかそういうふうに思うと新年ってすごい緊張感がありますよね。
そうですね。新しい年は新しい気持ちでね、出発するといういいお正月だと思います。
そうですね。それではここで今日の1曲目、賛美歌444番、世の始めさながらに、森山良子さんでどうぞ。甘利慎二牧師のバイブルメッセージです。今日はどんなお話でしょうか。
今日は信仰のしかしっていうことについてお話しいたしましょう。
はい、お願いします。
はい、皆さん、どのようなお正月をお迎えになりましたか。新年明けましておめでとうございますというご挨拶が日本人のご挨拶ですね。なぜ新年になるとおめでたいのかななんて思いますね。私なりの解釈なんですが、過ぐる年、様々な辛いこと、苦しいことあったけれども、神様に守られて、こうして新しい命を持って、新しい年を迎えることができたという、神様への恵みと感謝があるから、新年明けましておめでとうございますという言葉になるんじゃないかなというふうに、自分なりに解釈してますね。このお正月で一通の年賀状をいただいたんですが、そこにこんなふうに書いてありましたね。12ヶ月の幸せ、52週の楽しみ、365日の成功、8760時間の前進。いいですね。この通りになればもう文句はないということですけれども、しかし現実には 人生なかなかこの通りにはいきませんね。交代しなければならない時もあるでしょうし、辛い時も失敗も、いろんな人生には辛いことが待ち受けているわけでありますよ。キリスト教のクリスチャンの幸せっていうのは、周囲の状況や人生に起こった出来事で、決まるものではないっていうことなんですね。英語のハッピーという言葉はハプニングという言葉から来たそうです。それはたまたまそう起こったという状況によって左右される幸せということがあると思いますね。しかしクリスチャンはたとえ病の中、苦しみの中、辛い中、出来事、迫害の中にあった時でさえ決して失われることのない心の深いところにある安らぎ、幸せっていうものがあるんですね。皆さんそういう幸せをお持ちですか？それはイエス・キリスト全能の神様に対する信仰からのみ生まれてくるものだと思います。アンディ・ウィリアムスっていう有名な、もう今はいませんけども、歌手がこんな歌を作ってますね。I beg your pardon, I did not promise you a rose garden. この意味は、自分の愛する人にごめんなさい。私はあなたにいつもバラの花園を約束したわけではないのです。人生、雨も降れば風も吹く。だからもう一度考え直したがいいよっていう言葉ですね。私たちの愛なる神様もそういうように言ってらっしゃるような気がいたします。人生、バラ色ばっかりじゃないということです。辛いことが来ると神様に文句言う。夫にも文句言う。それじゃあいけませんよね。どんな辛いことでも私たちはその背後に幸せがあるんだということです。この幸せという字ですけれども、辛いという字と思い浮かべると、この一つの線だけ、横の線だけ違って、あとはそっくりなんですよね。不思議だなと思います。ほんのちょっとの違いで幸せにもなれば不幸せにもなるというような問題です。聖書に出てくるハバクという預言者がいますけれども、この預言者は、その時代イスラエルの国が乱れに乱れて、神を信ずるはずの国民であるのに偶像礼拝をしたり、犯罪とそして不正とがもうおびただしくて目を覆わんばかりの国の状況でありました。ハバクは正しい人でしたから、心を痛めながら、神様どうしてあなたは黙っておられるんですか、正しい裁きを行わないのですかと泣き叫んだことがありました。その時に神様はハバクに言った言葉があります。義人、すなわち正しい人、神の前に正しい人というのは信仰によって生きるものだということを教えたんです。周囲の状況、目に見える状況によって生きるのではなくて、たとえ最悪の事態の中にあっても、神様を信頼して、信じて、平安のうちに人生を送ることこそ、信仰者だと教えてくださったわけです。ハバクはそのことを神様から教えられまして、そして次のような詩を作りました。ハバク書3章の17節です。イチジクの木は花咲かず、ブドウの木は実らず、オリーブの木の酸は虚しくなり、田畑は食物を生ぜず、檻には羊が絶え、牛舎には牛がいなくなる。これはもう本当に最悪の事態を、歌っているところですよね。もう絶望以外にないっていうことです。目に見える状況は。しかしハバクはこの18節でこう言うんです。しかし私は主によって楽しみ、我が救いの神によって喜ぶ。主なる神は私の力であって、私の足をおじかの足のようにし、私に高いところを歩ませられる。このしかしといったところがすごいですね。これを信仰のしかしと私は呼んでるわけです。皆さん、この年、どんな辛いこと、待ってるかわかりません。病もあるかもしれません。失職もあるかもしれません。リストラもあるかもしれませんね。しかし、そういう中にあっても、 神様と共に生きるときに、全能の愛なる神様と共に生きるときに、あなたは本当の幸せを心の中につかむことができます。ハバクのように、しかし私は主によって楽しみ、我が救いの神によって喜ぶということができるでしょう。ぜひあなたの心の中に全能の父なる神様の愛を受け入れ、信じてください。
お送りした曲は、主は我が力なり、リビングプレイズでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会は国際色豊かな教会ですよ。英語の同時通訳もやってます。ですから、外国の方だったとお友達になりたい方、ぜひいらっしゃるといいですね。また聖書を分かりやすく楽しく学ぶことができます。お待ちしてます。
電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は携帯ストラップを全員の方に差し上げます。甘利先生、これオリジナルのものですね。
そうですね、
はい、
素敵なあのデザインのストラップですよ、
はい、ちょっとこう大人の雰囲気の
ですね、
はいはい、どしどしお申し込みください。全員の方に差し上げます。おところ、お名前、番組の感想を添えてくださいね。また番組へのお便りやリクエストもお待ちしています。また係では聖書通信講座をご用意しています。聖書をもう少しよく分かりたい、また一人で読むのは難しいと思っていらっしゃる方、あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていく講座です。合わせてお気軽にお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は、郵便番号 270-1191 日本郵便我孫子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組、インターネットで聞くことができます。我孫子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで、
お元気で。